それではお読みいたします。ピリピ人への手紙4章10節、私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しいことも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなこともできるのです。それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めたところ、私がマケドニアを出たときに、物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで、他にはありませんでした。テサロニケにいたときですらさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちの父である神に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。すべての聖徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。以上です。本日のか、この箇所から、苦難を分け合う教会ということでお願いします。
皆さんおはようございます。今日はクールビズということで、私もネクタイを外して講談に立たせていただきました。私が前に奉仕していた教会を開拓されたのはホビー・マリアンというアメリカの女性宣教師でした。今から20年前の9月に教会設立30周年を迎えたので、それを記念してホビー宣教師を日本に派遣してくださった教会を訪ねて感謝を伝えたことでした。シカゴにある教会ですけれども、その教会は小さくはないけれども大きいとも言えない、建物も古びた感じの教会でした。その教会の兄弟姉妹がホビー先生の日本における 44年間の宣教の働きを支えてくださった、神戸に来て和歌山に行って、そして山口の光で伝道して、そして千葉に行って、東京に行って、大阪に来て、生駒に来て、隣の奈良に行って、京都に行くっていう、まあ、こういう感じで、44年間の宣教をされて、その間7人の人から、結婚を申し込まれたんだそうです。特に一人の人についてはよく祈られたそうですが、でも お断りして、自分の使命、宣教の使命に立つということでお断りをして、日本で5つの教会を建てましたというのが、先生がもう退任されてアメリカに帰国された後、日本にお呼びして、そして一緒に和歌山の教会をお訪ねした時に初めて聞いたお話でしたね。まあ、驚くと同時に、まあ、感動をしたことなんですけれども、まあ、そのような先生を送ってくださった教会を見て、教会の兄弟姉妹と交わりを持つことで、私たちも福音宣教のために労する教会になりたい、そんな思いを新たにしたことでした。周東のぞみキリスト教会はラジオ福音放送の命の木声を通して福音を聞いて救われた重平先生、60年前に久我町に開拓されたのが始まりでした。ラジオやテレビの福音放送、これもそのために献身する人がいて、協力して祈る人がいて、捧げる人がいて、そのような人なしにはできない働きですね。そのことを思うと、重平先生お一人が救いに預かるために目に見えないところで捧げられている、まあ、いた多くの人々の祈りと捧げ物があった、そんなことを思うことですね。使徒パウロの宣教の働き、これもパウロ一人の働きではなくて、聖霊に導かれてパウロとバルナバを送り出したアンティオキアの教会をはじめとして、ピーピの教会のようにパウロの宣教によって誕生した後、パウロの宣教を支えた教会があったことですね。今日はパウロの宣教を支え、恵みを分かち合ったピーピの教会の姿をピーピ書の最後の部分から学んで礼拝を捧げましょう。最初にピリピ教会への感謝ですが、14節のところに、それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれましたと記されていますね。まあ、感謝をしているんですけれども、何を感謝したのかというと、ピリピの教会がパウロと苦難を分け合ってくれたことについての感謝です。実は同じことを手紙の冒頭の挨拶の中でも語って感謝をしています。一章の5節をお読みします。ピリピ書一章5節、あなた方が最初の日から今日まで福 音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。この五節の共に携わってきたと訳されている言葉が、前にも見ましたがコイノニアという言葉、4章の14節、先ほど読んだ4章の14節の分け合ってくれましたと訳された言葉がスンコイノニアです。コイノニアにスンという接頭語がついている。このスンは共にとか一緒にという意味ですので、共に分け合ってきた、分け合うんですから、コイノニアとスンコイノニアは、全く同じ意味だと言ってよいでしょう。互いにパートナーとなること、分有共同分担というのがコイノニアの意味ですね。パートナー、これは仲間とか同伴者とか相棒という意味です。ですからパウロは1章の5節と4章の14節、つまり手紙の最初と最後の部分でピーピの教会の人々のことを自分のパートナーだ、相棒だと言って感謝をしているわけです。それほどにパウロはピリピの教会を親しく思い愛し信頼していたということでしょう。何かをするとき、互いに肩を寄せ合い、顔を見合わせながら握手を交わし、あるいは拳を突き合わせる、そういう仲間ということ、特に親しい仲間、相棒だというのですから、パウロからそのように言われたピーピの教会の人たちはどんなに嬉しかったことでしょうか。では何の相棒パートナーか。一章の五節によれば、福音を伝えることにおける相棒です。ピリピの教会の立場から見れば、パウロがピリピにやってきて福音を伝えてくれた、それで自分たちも救われた、救われた喜びと感謝はその人のうち自分たちの上で泉のようにあふれ出て、まだ福音を知らない人に伝えたいという思いとなり、家族や友人、知人、身近な人への証しになっていく。伝道者や宣教師の働きを祈って支えたいという思いとなり、行動となって現れます。 PP 宣教の初歩であった紫布の商人リディアがまさにそうでしたね。救われた喜びと感謝を持っていなかったらどうでしょうか。パウロの宣教のパートナー、相棒になる、そんなことは決してなかったでしょう。ですから宣教の相棒になる一番肝心な前提、条件、それは何かといえば、自分が福音を聞き信じて救われた、その喜びを持っていることです。同じ喜びを持って福 音を伝えている人と相棒になれる。同じものを持っているからお互いの心気持ちが分かる。そして一緒にやろう、そんなふうに思いますね。いつも一緒にいてもその心の中に違うものを持っているとどうでしょうか。しばらくは、まあ、一緒にやれるけれども長く続かない。下手をすると夫婦もそんなことになる可能性ですよね。クリスチャンの夫婦は同じ信仰を持っているということのゆえに一つになれるんですよね。まあ、クリスチャンといっても生まれ育ち性格みんな違いますから一緒になるのは簡単なことではありませんけれども、心の一番深いところで、あるいはその土台となるところでイエス・キリストの福音を信じて救われたという喜びがあり感謝があると、その信仰が互いを結びつけてくれる。いろんな違いを乗り越え、あるいは受け入れてやっていくことができるようになる。まあ夫婦も相棒になることができるでしょうね。そこを見ることが大事ですよね。ですから心の一番深いところに何があるのか、イエス様を信じて救われた喜びと感謝がある。感謝があってだからこのイエス様のことを証ししたい、願う、祈る、同じような思いを持っている人と相棒になっていく。皆さんはどうでしょうか。もう一つ、苦難を分け合う相棒ということです。福音宣教にはもちろん喜びがあります。喜びがあるからこそ宣教を伝道したい、そうですよね。新学生時代に4つの法則を学んで、そしてそれを伝える訓練、まあ、使わされるんですよね。2人1組になったりして、明治神宮の森でそんなことをしたり、あるいは街中で、人を捕まえて声をかけて話しかけたり、でも聞いてくれる人もいるんですよね。と非常に簡単に5分ぐらいで話をするようにとこう言われてやるわけですけれども、ですから本当に簡単にただ読むぐらいの感じでやる。でも聞いてくれる人がいると嬉しくなりますね。伝えることができたという喜び、そういう喜びがあるからこの宣教をしたいと思いが強くなることですが、苦難もやはりありますね。四国で新学生の時にキャラバン伝道にしたことがあるんですけれども、テントを張って、そしてそこで何日か、まあ、教会その地区の教会の先生がメッセージされて、私たち新学生は、まあ、いろんな案内をしたりする。で、 次のところへ車で移動していく。で、私が運転していた借りた教会員の方の車で、こう海のそばの道をですね、こう走っていった時に、向こうから来た対向車が白線を越えてぶつかってきたんですよね。まあなんとか避けたので車は傷つきましたけども、怪我をするってことはなくて済んだ。でも借りた車を本当に申し訳ないみたいな、そんな思いになったことがありますね。まあ、それぐらいのことは本当に小さなことですけれども、さまざまな苦難がある。4章の14節のところでは、あなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。第3版では困難と訳されていましたね。パウロがそう書いています。パウロの宣教をたどると、まさに苦難の連続です。フィリピでは不当な迫害を受けて投獄されました。テサロニケでは妬みに駆られたユダヤ人たちがならず者たちを集めて暴動を起こし、町を混乱させる。次の町ベレアにまで追っかけてきて騒ぎを起こす。そんなことでパウロはマケドニア州を出てアカイア州に行き、アテネやコリントの伝道に進んでいきました。その後もパウロの宣教はまさに苦難の連続でしたね。ピーピーの教会はそんなパウロにとって苦難を分け合ってくれた相棒だというのです。ローマ書12章9節以下のところで偽りのない愛について多く書いていますけれども、その一つが15節の喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいですね。喜びだけでなく悲しみ痛みも共に分かち合うのが本当の愛だというのですが、福音宣教のためにパウロと喜びを共にするだけではなくて苦難も分かち合う。ピーピの教会の人たちはまさにその意味でも相棒となったわけですね。ではどのようにして宣教の相棒となったのでしょうか。一つは前にも見ましたが、パウロの宣教を助ける人材を派遣するということでした。エパフロディトをパウロに使える使者として送った、そのことが2章の15節以下のところに記されていましたね。二つ目は献金や物資を送ることで、4章の15節16節に記されているようなことでした。4章の15節16節、フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りしても、私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。ここの15節、関わってくれたという言葉、これがコイノニアの動詞形です。私の働きに関わってくれた、 言い換えれば私の働きの恋に恋のにやしてくれた。つまりパウロの働きを共有して分かち合う相棒となってくれたと言っているわけです。どのようにしてパウロの宣教の相棒仲間になったのかというと、物をやり取りしてです。ではパウロとピーピーの教会はどんなものをやり取りしたのでしょうか。パウロが送ったもの、それは神の御言葉、福音ですね。それを受けて恵まれたピーピの人たちは物を送ったというのです。このやり取りという言葉、これは商業用語で帳簿の右左、つまり貸し借り、貸借の意味です。17節を読みますと、私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。ありますね、霊的な口座、霊的な口座があるんだ。霊の貯金をするってよくね、聞きますけれども、これは例えですよね。パウロから福音という神の恵みを受け取ったピーピの教会は、その恵みを霊的な口座の借り方の勘定に乗せた。負債を負った状態になっている。で、教会が贈り物をしてパウロの働きの相棒として関わった、コイノニアしたこと、これを貸し方勘定に入れて霊的な口座にプラスマイナス、まあ、ゼロになったかどうか、その決済をした、そんな意味ですね。ピッピの教会が物をやり取りしてパウロと宣教の相棒になってくれたことをパウロは感謝して、16節ではテサロニケにいた時でさえパウロの必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれましたと書いています。テサロニケ、ピリピもテサロニケも同じマケドニア州の町ですけれども、ですからそんなに遠くはない。でもそこでパウロが3週間でしたかね、伝道をした、迫害を受けながら伝道した、そこにピーピーの教会の人たちはパウロの伝道のためにものをやり取りした、送ったと言うんですね。しかし先ほども言ったようにテサロニカから家からベレアに、そしてマケドニア州を出てアカイア州、南のアカイア州に、まあ、彼は行かなければならなくなったことでした。救われる人、テサロニケのユダヤ人たちの中にも信じて救われる人がいましたが、頑強に反対して、追いかけていって迫害するというようなこともありましたから、パウロたちは大変苦労したに違いありません。そんな時にもパウロと苦難を分け合ってくれた。どのようにして分け合ったのか、物をやり取りして私の働きに関わってくれた。ピーピーの教会だけだと 15節に書いてパウロは感謝しているわけです。宣教師は単独で外国にいて自分一人で宣教しているというのではありませんね。国会宣教カレンダー、私は家のトイレに貼ってるんですけれども、トイレに入るたびにその写真を見て、先生やあるいはその家族、教会の姿、活動の様子を垣間見たり、あるいはその国々のことを読んだりすることですね。そして祈り、心に祈りを持つ、あるいは捧げることができるようになる。宣教師の働きはその背後に同じ思いで祈り捧げている教会があり、兄弟姉妹があるということですね。宣教師と教会両者が一つになって宣教の働きは進むと言ってよいでしょう。日本の教会の私たちは受けたんですよね、どの国も受けたんだと思いますが、でも受けて贈り物をする、与える、福音を伝える側になっていく、その連鎖がずっと2000年間続いて日本にもやってきて、日本の教会もまた受けて誕生して支える、送る、そういう教会になっていったわけです。この教会も同じような恵みに預かっている。私たちもそのような意味で宣教の相棒、一人一人が、また教会が宣教の相棒となりたいと思いますね。最後に教会の贈り物の霊的な性格について18節をお読みします。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です、とありますね。香ばしい香りというのは、全焼の生贄を捧げるときに放たれる香りですね。ノアの洪水が収まって地が乾いたとき、箱舟から出たノアたちは祭壇を築いて全焼の捧げ物を捧げました。すると主はその香ばしい香りを嗅がれ、私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしはしない、そう言われたことでした。創世記の8章の21節のところに記されていますね。全焼の生贄を捧げた、すべて焼き尽くす生贄、捧げ尽くすということで献身を表す捧げ物ですね。でそれを主は嗅がれて香ばしい香りとして喜び受け入れてくださったということでしょう。エペソの5章2節にはキリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物 また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいましたと書かれています。主イエス様は私たち罪人を許すためにご自身を神への捧げ物としてくださった。その神への捧げ物を主は香ばしい香りを捧げてくださったと言い換えられている。全焼の捧げ物となってイエス様はご自身を捧げてくださったのです。それを神様が喜んで受けてくださる。このイエス様の全焼の捧げ物のゆえに私たちは罪を許され命が与えられ、そして神様から喜んで受け入れていただくものとされているんですよね。パウロはそのようなことを覚えながらピリピ書4章18節のところではピリピの教会からパウロに贈られた贈り物についてパウロの宣教の相棒としてその宣教を助けるために贈った贈り物についてそれは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物ですと言っていますね。教会や兄弟姉妹が宣教師に贈る贈り物がただ人に贈る贈り物というだけではなくて神様に捧げる贈り物であり献金であり、そしてそれを捧げる人の献身の印、全焼の生贄として香ばしい香りであるとパウロはそこに書いている。神様はそれを香ばしい香りとして喜んで受け入れてくださるというのです。私たちはどうでしょうか。どんな思いで献金を捧げるでしょうか。信仰の印として捧げることですけれども、全焼の捧げ物、献身の印として捧げているでしょうか。それを神様が香ばしい香りとして喜んで受けてくださる、受け入れてくださる、そういう捧げ物として捧げているでしょうか。キリストが香ばしい香りとなってくださったことを感謝すると同時に、私たちも神様が喜んで受け入れてくださるように献身の印として捧げ物を捧げたいと思いますね。お祈りいたします。天の神様、パウロがピーピの教会を自身の宣教のコイノニア、相棒を読んで喜び感謝したことでした。パウロが苦難の中にある時も教会はそのために彼のために祈り、贈り物を贈り、その働きを支えたことでした。この手紙を書いたローマの獄中にいる時も エパフロディトを送ってパウロの必要を満たそうとしたことでした。そのような教会の贈り物、宣教の相棒としての働き、それをパウロは心から感謝し喜び、それを単に自分自身を支えるだけのものではなく、神への香ばしい香りとして捧げられた、彼らの全生の生贄として受け止めたことでした。そのような両者の関係を私たちも宣教師や伝道師やいろいろな宣教の働きについて持っていくことができるようにお導きください。まだ福音を知らない、救われていない大勢の人々の救いのために、私たち自身もできる証をすると同時に、さまざまな宣教の働きが進んでいくように祈るものとさせてくださるようにお願いいたします。今日この時はありがとうございます。本当に暑い日が続いておりますので、お一人お一人の健康を守り、お支えくださいますようにお願いをいたします。また愛する家族の一人一人、祈っている友人知人のお一人お一人の上にも豊かな恵みと祝福をお注ぎください。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アメン。